ただいまより2022年1月30日第5主日礼拝第1礼拝を始めます。7番。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をふたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読文10-32編。講読文10-32編。その咎を許され、不義を主に負わせられざる者は、我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、汝の御手は夜も昼も我が上にありておもし、かくて我汝の御前に我が罪を表し、 我家楽我が永遠を主に言い表さんと。されば神敬う者は何時に会うことを仏間に何時に祈らん。何時は我が来るべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り。我何時を教え、何時を歩むべき道に導き。何時はきらみなぎ馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ。悪しき者は悲しみ多かれど、正しき者よ主を喜び楽しめ。聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編30編2節から13節までお読みいたします。旧約聖書860ページです。詩編30編2節。主よあなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。私の神主よ叫び求める私をあなたは癒してくださいました。主よあなたは私の魂を黄泉から引き上げ墓穴に下ることを免なされ私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ主に賛美の歌を歌い聖なる皆を唱え感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても命を得させることを身旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。平安な時には申しました、私は常しえに揺らぐことがないと。主よあなたが身旨によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りました。主よ私はあなたを呼びます、主に憐れみをこいます。私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。塵があなたに感謝を捧げあなたの誠を告げ知らせるでしょうか。主よ耳を傾け憐れんでください。主よ私の助けとなってください。あなたは私の嘆きを踊りに変え荒布を脱がせ喜びを帯としてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い沈黙することのないようにしてくださいました。私の神主よ常しえにあなたに感謝を捧げます。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、立春を数日後に迎えようとしています1月の寒い明日、こうして共に礼拝を守ることを感謝いたします。ご家族にてネット礼拝を守っていらっしゃるお一人お一人を覚え守り導いてください。神様が共にいてくださりいつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れ自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださりあなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。世界中で新型コロナウイルスによる感染拡大の対策に追われている時を過ごしています。収束の時は見えてきません。 感染者が過去最大の感染者です。一人一人がコロナウイルスのことを覚えて生活行動に気をつけて過ごしていきたいと思います。医療従事者のお働きに感謝します。医療従事者、高齢者にはワクチンの3回の接種も進められています。感染拡大が少しでも縮小されますように、一人一人を御心にかなった日々を過ごすことができますように、そしてこれ以上感染者が増えませんようにと祈ります。今朝は福田理恵神学生により御言葉を学びます。語られる神学生が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たちの心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように。福田神学生は神学生としての学びの日々を過ごされています。どうぞその学びの時を祝してください。新しい週も御言葉を糧に歩むことができますように、一人一人の日々の歩みを守ってください。越谷教会での技を守り導いてください。ご奉仕くださいます石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師、一人一人を覚え健康をお支えください。また幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてご家族を覚え守り導いてください。またご奉仕くださる先生方お一人お一人を祝し、健康をお支えください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みがありますようにと祈ります。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌85番。全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座ちたまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、喜びの帯、福田理恵氏、神学生です。
おはようございます。おはようございます。今現在の吉川にある東京聖書学校のに1年生として学んでおります福田と申します。で、皆さんのお祈りに支えられて、またこのようにして御言葉を取り継ぐ機会が与えられていることを感謝します。とこの今日の詩編のこの30編のこの歌は、神殿奉献の時に神に捧げる感謝の歌です。またダビデの歌とも言われています。一見この歌は嘆きの歌のように見えますけども、この歌には作者の詩編の作者の詩への感謝と喜びがあふれています。私たちの人生は詩編の作者のような危険や死の谷を歩くようなことはなくても、光が見えない深い谷にいて身動きができない時期を、こぼってますね、ごめんなさい、失礼します。はい、深い谷にいて身動きが取れない時期を通されることがあります。今日は試練や内的苦しみから神に引き上げられた詩編の作者を通して、私たちの信仰の姿勢についてご一緒に考えたいと思います。余談になりますけども、私には88歳になる母がおります。母は2年前から手の骨折をしまして、それを機に今施設の方に入所しているんですけども、母は長年のクリスチャンで、家族に対してもとても献身的な人でした。そんな母がある時から、寂しい寂しいともう電話のたびに私に言うようになりました。母の近くには弟家族や姉もおりまして、懸命に母を支えているんですけども、でまた私は私でも近くにいないので、母は九州なので、私のできることをと思って毎日に近く電話して母を支えているのですが、それであっても母の寂しさは消えず、教会の方も訪問したり、お電話してくださったりとか本当にしてくださってるんですが、母の気持ちはこういつも寂しいっていうの落ち着かない状態が続いて、私自身もそのことで祈ったり悩んだりっていうふうにしておりました。母の試みっていうのは、この詩編の作者とは全く違いますが、孤独であることとか死を意識すること、また自分の力でできたことができなくなって、自信や、信仰の確信が崩れ去って絶望的な気持ちになっているという意味では、小さなスケールでありますけれども近いものがあります。孤独感や寂しさ、無力感っていうのは、辛い状況にあるときは誰しもが持つ感情です。最近は特に、コロナ禍で多くの人が将来に対して不安を抱えたり、また命に対する恐れを抱いたり、また人との関わりが薄くなって孤独感を抱えている方々も多くいます。誰もが私は絶対大丈夫だと言い切れない時代に私たちは生きていると思います。詩編の作者は試みの中でどのように神に向かったのでしょうか。最初に詩編の作者はこの2節において主よ、あなたを崇めますと主を賛美しています。信仰の姿勢は賛美から始まります。賛美は私たちの状況や気分によって今日は歌わないというようなものではありません。旧約の聖書時代においては、民は神に近づくために牛や羊などの動物を生贄にしたものです。なぜなら人に罪があると神に打たれて死んでしまうからです。 ですから人の代わりに犠牲となる動物の捧げ物が必要だったのです。今日私たちは牛や羊を教会に携えてくることはありません。キリストが私たちの代わりに永遠の生贄となってくださったからです。では私たちができることは何でしょうか。永遠の生贄になってくださった主に感謝を捧げることです。これが主への賛美です。賛美を持って神に応答し、感謝を持って神に近づきます。詩篇の作者は主が自分の人生になしてくださったことを賛美しております。私を引き上げてくださいました、癒してくださいました、命を得させてくださいましたと述べています。彼は死を意識するほどの命の危険、重い病の中にあったかと思われます。イスラエルの民には祝福と災いは神から来るものだという考えがあるので、病は災い、また神の裁きのように受け取っていたのかもしれません。3節の敵を喜ばせることなくと語られてありますが、その敵とはここでは病と死の2つを指していると思います。また同時に実際に彼の死を願う人がいたのかもしれません。彼が自分でどうすることもできず神に叫び求めた時に、神はそのような孤独から、深い闇から穴に投げ込まれた囚人を引き上げるように救い出して癒してくださいました。私たちの心や体は病気や人生のさまざまなことで傷んだり弱ったりするものです。しかし神は私たちを痛みから、また病の底から引き上げてくださいます。また4節では、主よ、あなたは私の魂を泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいましたとあります。この作者は癒され、死なずに済んだだけでなくて命を与えてくださったと告白しています。この命は作者のこの彼の生命の命だけでなく、神が与える生ける命、霊気的な命を与えられたことを指していると思います。私の魂を黄泉から引き上げ、命を得させてくださいましたと、この言葉を聞くと私たちは主イエスの十字架と復活の出来事を思い起こします。罪や死の恐れにとらわれて将来に不安を覚える私たちに対して、キリストが身代わりとなって十字架にかかり復活してくださったことにより、私たちは主の恐怖から引き上げられ、主の命を与えられたものとなりました。新しい命に生かされたこの詩篇の作者である彼は、3節にあるように、私の神主よと親しみを込めて神に向かっています。彼にとって神は遠い存在の自分を裁く神ではなくて近しい神となったのです。新しい命に生かされたものは視点が変わります。自分自身にばかり目を留めていた作者の目が他の神の民へと向けられていきます。ここ5節において、主の慈しみに生きる人々よと語っています。作者自身が受けた恵みを自分の体験にとどめるだけでなく、他者に共同体に分かち合っています。この彼は自分自身もまた他の民にしても、今生かされているのは主の慈しみに他ならないと、民に主への賛美と感謝を促しています。さらに6節で、ひととき怒っていても私たちに命を得させることを御旨としておられると、また泣きながら夜を過ごしても喜びの歌を持って朝を迎えさせてくださるような方だと語っています。私たちを慈しんで愛してくださる神は同時に義なる神です。神様は義なるお方のゆえに、私たちが恵みの中にいながらして神以外のものをよりどころとするときに至られます。イスラエルの民は神の民でありながら、神の民であり神に愛されていましたが、神の愛が分からず生ける神から離れて偶像を拝み、神をお怒りになりました。 しかし民が神に叫び求めると、何度も神は手を差し伸べられました。神の怒りは私たちを滅ぼすためではなく、生かすため、神の命に生きるためにの導くための愛から来ています。この愛と慈しみに満ちた神に私たちは今も生かされているのです。明日の命さえ私たちには分からず、明日も来年も大丈夫だという保証は誰もできない、そういう時代にあると思います。私たちの命は神の御手の中にあります。主の慈しみに生きる人々よと、今日も語られる主がどのようなお方で、私たち一人一人を主の慈しみで育んでくださっていることを覚えたいと思います。さらに7節を見ると、平穏な時に申しました、私は常しえに揺らぐことがないと。主はあなたが御旨によって砦の山に立たせてくださったからです。しかし御顔を隠されると私はたちまち恐怖に陥りましたと作者は語っています。この彼は神に平穏時には自分は揺らぐことがないと思って生きていた。しかしそれは自分の力ではなくて神のおかげだったと語っています。また神が御顔を隠されると、つまり主の御旨が変わるとたちまち状況は不穏になったと伝え、自分には助けが必要だということを率直に伝えています。この詩編の作者の姿は現代に生きる私たちの人間の姿とも言えます。私たちも順調な時には自分の力でできた、生きてきたとおごってしまいます。しかし思いもよらない困難や試練や不穏な状況になると、今まであった確信や自信は揺らいでしまい、何もかもが剥ぎ取られたような、そのような恐れや不安に駆られたりするものです。この作者は病気や苦難に遭うまでは神を知識的には知っていても、神に生かされていることが分からず、自分の力により頼んで生きていました。この彼はとてつもない困難の前に、自分がいかに無力で小さなものであるのかを知って、へりくだって神に立ち返り、神の偉大さ、慈しさも、慈しみを体験したのでした。そのような彼を神は引き上げられ、神の喜びの民として回復させてくださいます。12節で、あなたは私の嘆きを踊りに変え、荒布を脱がせ喜びを帯としてくださいましたと語られています。かつて作者は苦難の中で嘆いていました。荒布は悲しみや嘆き、悔い改めの象徴です。今でいう土のうの袋のような懺悔服を身にまとって縄の帯を締めて嘆いていた、この詩編の作者が嘆きが取り去られて喜び踊るものへと変えられたのです。今は晴れ着を着てみすぼらしい縄ではなくて、喜びの象徴である帯を締めて、喜ばしい喜びの踊りの輪に加わろうとしているのです。私たちも作者と同じように、さまざまな試練や試みの中で嘆きの服とまでいかなくても、自分の弱さや痛みを隠すための服を作ってわき、また作ってわきと、自分自身や人生の破れを繕ってきたかもしれません。しかし神はすぐに傷んでしまったり破れてしまうような服や嘆きの服に変えて、キリストにある新しい衣を着せ、私たちの傷口や痛みを覆ってくださいます。ガラテヤ書の3章の26節27節にありますように、あなた方は信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているのですとありますように、私たちがその衣に、新しい衣にふさわしいかどうかにかかわらず、キリストを信じる信仰によってキリストを着させてくださるのです。そればかりでなくて、神の子としての喜びの帯を与えてくださるのです。作者は自分の魂がその感謝と賛美を忘れて、あるいは失って沈黙することがないように、神に良くしてくださったことを永久に感謝しますと祈り宣言しています。このようにして主イエスキリストを信じる私たちも、主の慈しみに生かされているものとして、キリストにある新しい衣を着、神の家族と共に歩み、喜びを帯として主への感謝と賛美を生ける限り 捧げたいと思います。最後にこの歌は冒頭に申しましたように神殿奉献の時の歌です。崩された神殿が新しく再建され神に捧げる奉献式の歌です。第一コリントの3章16節で、あなた方は神の神殿であり神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかとパウロが語っています。私たちはキリストに結ばれ神の神殿とされたものです。もはや私たちのうちには自分自身が座っているのではなく神が座しておられるのです。神の前に自分自身を捧げ主を賛美しつつ喜びつつ歩んでいきたいものです。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も私たちはこの詩篇の御言葉を通してあなたに向かう私たちのあるべき姿を改めて教えてくださったことを感謝いたします。神様、本当に私たちがどこから引き上げられまたどのようにして生かされているかを思うときにただただあなたに対する感謝があふれます。そしてあなたは私たちを引き上げ新しい命を与えまたキリストにある衣を着させてくださっていることを感謝いたします。今日私たち自身をあなたの前に捧げまたあなたに生ける命を持って生かしてくださいますようにお願いいたします。このようにしてあなたの子供としてまた本当にこの共同体の中に私たちが入れられていることを感謝いたします。今日もあなたに賛美を捧げあなたの前に進み行きます。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
賛美歌168番。捧げいたします。
希望を持って訓練のこのように共に進まないと、どうか私たちの1週間も何度も気持ちよくなるようにさ、どうかの専門の研究の感謝を込めて私の主イエスキリストの名前にこの前にお伝えいたします。
アーメン。
総営542番、引き続き金橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に、とこしえに豊かにありますように。